ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのキム・ジーヨンさんと一緒に、釜山の中の島ヨンドへの旅に出かけます。韓国第一の港湾都市釜山には、ヘウンデやクァンアンリー海水浴場、海に面した断崖絶壁が見事なテジョンデなど、見応えのある観光スポットがたくさんあります。しかし、テジョンデは知っていても、テジョンデが釜山の中の島ヨンドにあることを知っている人は多くありません。漢字で影に島と書くヨンド。ここヨンドでは釜山の過去を見ることができます。ヨンドへの旅は、釜山地下鉄南浦駅の一番出口の前、ヨンド大橋からスタートします。全長215メートル余り、幅 18.3 メートルのヨンド大橋は、釜山の南浦とヨンドを結ぶ橋で、韓国最初の可動橋、羽橋として知られています。羽橋、跳海橋とは、橋の片方あるいは両方を持ち上げるように開き、大きな船が通れるように作られた橋で、ヨンド大橋は片開きの羽橋です。ヨンドへの旅に同行したガイドのソンミンスさんの説明を聞きながら、ヨンド大橋へ向かいました。ヨンド大橋が開通したのは、日本による植民地支配時代だった1934年。当時の韓国にはまだ近代的な橋を建設する技術やノウハウがなかった時代で、釜山に可動式の橋が開通するという知らせは、多くの人の好奇心をそそりました。当時釜山の人口はおよそ15万人。ヨンド大橋の開通式に、その半数近く7万人余りが集まったというのですから、当時の人たちの関心がどれだけ強かったか知ることができます。今も毎日1回、午後2時から橋を稼働させるイベントが行われます。午後2時、サイレンが鳴ると橋の両サイドに設置された照明が灯され、橋の3分の1が持ち上げられます。ツアーメイトキム・ジヨンさんは、思ったより早く橋が開いていく様子に驚いています。7分の間に高さ31メートル、すぐ隣にあるショッピングモールの10階ほどの高さほどまで持ち上げられました。橋が開くと、橋の手前で待機していた船が汽笛を鳴らしながら通っていきます。こうしたヨンド大橋の稼働イベントは、動かない方の橋に立ってみるのが一番と聞いていたツアーメイトキム・ジヨンさん。イベントが始まり、車の通行が止まった途端、反対側の橋のど真ん中に立ちました。チョーヨンピルの釜山港へ帰れが流れる中、6車線の道路の真ん中に立って、橋が持ち上がる様子を面白そうに見ていました。15分後、 橋の稼働イベントが終わると車の通行を再開するという案内放送が流れてきます。車よりも先にエンジンをかけるのはバイク。まるでレース直前の選手たちのような雰囲気でした。イベントが終わり、橋の先にある階段を降りていきます。
しっかりだじゃない、오래된느낌。아그래서여기있는이오래된돌들을밟으면서내려가면1934년을걷는거예요。이렇게
階段を降りていくと下の方は色が違います。1934年に開通した四道大橋は一時安全のため撤去しなければならないという声が上がりました。しかし韓国の近代史を象徴する建築物としての価値が認められ、2013年に拡張復元されたのです。色の違う階段の石は復元工事の前、橋を解体する段階で一つ一つ番号をつけ、工事の後元の位置に置かれたものです。ツアーメイトキムジヨンさんは階段を歩きながら、80年余り前の四度の世界に入っていくような気がすると話していました。プサンは韓国戦争中だった1950年から53年までの3年間、韓国の臨時首都の役割を果たしました。戦火を避けて多くの人が釜山に押し寄せました。避難民たちはもしも離れ離れになった場合、四道大橋のたもとで会おうと約束します。実際に四道大橋で再会した家族も多かったのですが、それ以上に家族に会えないままの人がたくさんいました。当時橋の近くには家族の名前を書いた白い紙がぎっしりと貼られていたそうです。
그래서영도다리주변에는수많은하얀색종이들이붙어있었습니다。가족을찾습니다。그리고영도다리옆에는전바치골목。
行方の知れない家族を探そうとする人が多くなると、영도大橋界隈に占いの店が集まり始めました。釜山の方言で占い師をチョンバチと言い、50余りの占いの店が並んだ通りはチョンバチ横丁と呼ばれるようになります。しかし韓国戦争が終わって60年余りが経った今、残っている占いの店は1軒だけでした。ツアーメイトキムジヨンさんは占いの店の代わりにチョンバチ横丁記録館に入ることにします。この記録館には最新の占いの機械をはじめ、占い師が使っていた占いの道具、昔のチョンバチ横丁を再現したブースや、大勢の人でにぎわっていた頃の写真などが展示されています。
머리에막이고치고하는아저씨아줌마들이점쟁이들앞에서이렇게애절한표정으로이렇게어우리가족어디있을까요살아있을까요그렇게
写真の中には生き別れた家族の行方を占う人たちの心配げな顔が写っていました。彼らは家族を探すことができたのでしょうか。停戦から60年余りが経った今も、ここには韓国戦争の傷が残っていました。四道大橋から車で10分ほど走り、次の目的地ヒンニョール文化村に着きました。ヒンニョール文化村は四道の西の端、海に面した崖の上にある町です。ヒンニョールとは白い早瀬という意味で、四道にそびえる山ポンネ山の渓流が白いしぶきを上げて海に流れ落ちる様子を表しています。 今は美しい景観の観光スポットとして知られていますが、かつてこの町は避難民の最後の拠り所でした。時は流れ、釜山の開発が進められましたが、崖の上のこの町には開発の手が及びませんでした。全長 1.3 キロ、幅1メートルほどの路地を歩いていくと、昔の名残をとどめたヒンニョウル文化村を見て歩くことができます。
빨래줄을해놓으셨거든요근데이렇게멀찌감치뒤에멀찌감치서서보니까빨래줄이있고뒤로전망이바다잖아요그래서한편의액자같아요멋진풍경
아오이부산의미를미오로스가케노위에의이에低い塀や洗濯物を干すための紐、細い路地が過去の世界にタイムスリップしたような妙な懐かしさを漂わせます。
작은 가게를 말하면 부산 사투리예요.
아, 근데 빵집인가?
작은 가게를 말하면.
아, 전빵.
여기가 이제
狭い 路地を歩いていくと、中間あたりに3階建ての建物が見えてきます。부산地方の方言で小さな店を意味するチョンパンと呼ばれるこの建物は、ヒンニョール文化村に一つしかない小さなカフェです。3階に登ると青い壁に黄色いテーブルが2つ置かれていました。
바로바다가보이고、で、이마을은사실많은분들의아픔과애환이있는동네여서기분이되게묘하네요。
開かれた窓から波の音が聞こえ、窓の向こうには青い海が広がっています。この小さな空間はかつて4人家族が暮らしていた家で、後に住民が協力して改築したものです。かつてここで暮らしていた家族は、韓国戦争直後の傷を、小さな窓の向こうに見える青い海を見ながら癒していたことでしょう。戦争で行くところを失った人たちを温かく抱いてくれた島、ヨンドへの旅。その最後は避難民が作ったとされる釜山名物、ミルミョンで締めくくることにしました。ミルミョンは小麦麺という意味です。韓国戦争当時、北韓から逃れてきた人たちは、ふるさとで食べていた冷麺を食べたくても、釜山では冷麺の材料となるそば粉や芋のでんぷんが手に入らず、小麦で麺を作り冷麺のように食べていたのがその始まりだとされます。釜山の南郡に行くと、最初にミルミョンを作ったとされる店があります。北韓で冷麺の店を営んでいた初代の店主が、韓国戦争中だった1952年、釜山に避難し店を開いたのです。
おー、나왔다。これミルミョンいえよ。ミルミョンに왔습니다。
小麦で作った麺に豚骨と豚肉を煮込んで作った冷たいスープを注ぎ、きゅうりの千切り、ゆで卵などの具を乗せて出されるミルミョン。
냉면보다훨씬쫄깃쫄깃하고엄청담백해요。
歩き疲れたツアーメイト김지연さんも美味しそうにミルミョンを食べていました。釜山の中の島、ヨンドへの旅は、美しい自然とモダンな建物、大勢の人でにぎわう観光スポットの裏に隠れた近代韓国の歴史をたどる充実した時間でした。ワクワク韓国ディープな旅、来週は首都圏で一番近く西の海西海を体験することができるソンモードへの旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。